社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお送りします。さて今日は秋田県神社庁教化副委員長の川尻孝樹さんにスタジオにお越しいただいています。川尻さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくどうぞ。
今年1回目ですね。
そうですね。
川尻さん、今日は実はいつもと違いまして、はい、和装でスタジオに登場なんですね。
そうですね、はい、
私は袴も入ってらっしゃるんですが、
普段も着てるんですけども。
あ、そうだったんですね。
いつもスタジオに来るときのスーツは、洋服は、よそ行きの格好で、今日実はいつも通りの格好。
そうです
ね。こっち和装がいつも通りなんですね。
そうですか、じゃあ今日も早速ね、お話伺ってまいりますが、ラジオを聞いていらっしゃる方から質問が来ております、
はい、
ラジオネーム大曲のもみじさんです、33歳の厄払いでいただきました浜屋を神棚に飾っています、2年前のものですが、今年の小正月行事でお焚き上げをお願いしても良いものでしょうかという質問です、
はい、1年間過ぎておれば、どんどん焼きとか、お焚き上げに出して大丈夫です、はい、
かえってずっと持ってない方がいいんですか。
そうです、1年過ぎたらやっぱり返すのが習わしですね。
はい、
はい、じゃあもう薬を一身に背負ってもらって、この浜屋にはもうお焚き上げで、
そうですね、
帰ってもらうというのがベストですね。
そうですね。
はい、わかりました、質問ございましたらまたね、番組宛にお寄せください、はい、お待ちしております。
さあ今日のテーマは、
はい、
新年の行事ということです ね、
そうですね、
たくさんありますよね、
はい、今お正月っていうのはただ のお休みでね、食べたり飲んだりで終わる人が多いんですけど本来の意味をねちょっと覚えてもらって、
はい、
過ごしてもらうとよりよく過ごせるんじゃないかと思いまして。
本来の意味と言いますと、
はい、まあ、今お正月ということでいろいろな、行事があるんですけれども、
はい、
本当はお正月は大正月と小正月と2回あるんですね。
小正月って聞きますが、大正月ってあまり聞かないね。
大正月のいわゆる元日から、松のうちといって7日まで、これが大正月ですね、
うん、
で小正月というのは1月の一番最初の満月、餅の月の日にお祈りする行事があるんです、小正月っていうのはね、はい。でまあ、本来は新年というのはこの命が生命がこう全てをよみがえる、再生を祝う行事っていうのが本来の意味合いですから、
はい
はい、ですから元日に門飾り松飾りを立てるというのも、うん、あれも本当は年神様とか祖先を、うん、お迎えするための目印、うん、印として
門松を立てて、
そうですそうです、はい、そうですね、うん、それで祖先に帰ってきてもらって、うん、そして年神様を お呼びしてですね、
はい、
そしてそのお餅を捧げて、1年間の豊作とかですね、安全を祈願するというのが本来のお正月の意味です。で小正月はこの満月というのはですね、いわゆるその作柄が満つる満作、そういうふうな豊作を願って、
はい、
行うっていうのが本来の小正月ですので、まあ、農事に関わる祈りが中心だということで、昔は、小正月もまた餅をついてお供えしてですね、お祈りしたというのが、本来の大正月と小正月があるわけです。
あ、作柄占いをするところもありますよね。
そうですそうです、あれもそうですね、いわゆる予祝といって、あらかじめお祝いをしてですね、この1年間の豊作を、祈願してるんですね、
はい、なるほどね、はい、そういった意味合いがあるわけですね、はい、
そうですね、
そしてよくお正月終わったあたりで、うん、お餅を食べることができて子供たちは喜ぶのが、
そうですね、
鏡
餅ですね、鏡開きですね、
お供えしたお餅を、
はいはいはい、
明日ですか。
明日です、ちょうど明日が鏡開きですね、
は
い、この本来 の鏡開きというのはですね、武家の武士の時代に始まっておりまして、ちょうどその文具武士の文具を1年間のいざの時のために整える、点検する。
あ、鎧兜
の。そうそうそう。それを納屋蔵を改めて点検するのが本来の始まりだったんです。 で今は蔵開きとか鏡開きといってですね、うん、お供えしたあの鏡餅を下げて、はい、まあ、それをまた神様の宿るありがたいものとして、うん、改めていただくんですね、おろした後に、はい。まあ、最近の人はほらなかなかその鏡餅の意味もわからなくてですね、処分に困って捨ててしまったり、はい、どんどん祭に持ってきたりですね、いろんな方がいる。それは間違いですから。
あれは食べる。
そうそう、本来はいただくんですね。
前菜にしたり、はい、
そうなんです、
まあ、お雑煮にしたりですね。
ただ神様にあげたものなので、うん、その切るとか割るとかって言って縁起悪いということで、まあ、パソパソなった餅をです、はい、手で割ってですね、こう砕いて、でそれを汁にしたり、揚げ餅にしたりして昔はいただいたんですね、
はい、切るとか割るっていう言葉は慎む、
そうそう、意味慎むっていう意味で使わないで、それで開く、鏡を開くっていう言葉を使ってますね。
それで鏡開きということなんですね、はいはい、今ドントサイト出ましたけれども、昨日、はい、行われました。
いろいろ神社によって違うんですけれども、だいたい違うんですけれども、うん、小正月の、行事として中心にだいたい1月から2月に行われます、はいはいはい、
それはお正月が終わって、はい、門松などを焼く行事ということですね。
そうですね、そうです、ちょうど今、言った松の内というのは、いわゆる松の飾りを7日間お正月に、うんうん、飾ってたものを外すのでね、はい、その松門飾りを炊き上げるのが本来のどんどん焼きなんですね、
はい、さっきお話しあった、はい、浜屋などもこの時に持っていけばいいと、
そういうことですね、はい、
そうですか。どの行事もやはり各地こう盛んに行われているものですが、やはりだいぶこう時代によって変わってきてるんですか、
はい、どちらかというとですね、このどんどん焼きは東北が盛んなんですね、で特に太平洋側、宮城県なんかは非常に盛んに行っております、まあ、全国的に行われている行事ですけれどもね、
は
い
はい、
でさらにどんと祭ではそのおさぎした餅をですね、昔はすぐかびないように水につけておいて、はい、で後でですね、この柔らかくしてからこのどんとの火で炙って食べたんですね、
はいはいはいはい、かび取るのがまたね、はい、面白くてね、水につけなくて緑のかびが取れてきて、ね、表面削って食べたりしてましたね、
はい、ですから、まあ、捨てないで改めてこう神様の息のかかったものをいただくっていう、そういう意味合いがありますね、はい、
なるほど、はい、そのお餅を食べるとこうやはり無病息災などを、
そうです、そうです、うん、はい、どんどん祭なら、まあ、今までお世話になった神恩に感謝して、そしてさらにこの1年の息災を祈るというのがやっぱり祈りの中心だと思いますね、どんどん焼きは、はい、
なんかこう見ていきますと正月から意味が分からず、ね、やってる行事とか、はい、あとこの行事はやってるけどももう今やってないとか、
そうですね、
いろんなこうちょっと濃淡があるんですけども、
そうですね、
一連の流れで考えていくと、はい、大正月、小正月、
そうです
ね、鏡開きにどんと祭と、はい、この辺を押さえておくと、
そうですね、
新年の行事が分かりやすいですね、
は
い、
そうですね、あともう一つ途中に七草っていうのがありますよね、
はい、
七草もただ飲み食いで胃が疲れたからとかっていうのは説ありますけど、それはそれであるんでしょうけども、はい、本来の意味はやっぱりああいう生命力、青々した生命力をいただくっていうのが本来の七草の意味なんですね、はい、
あれはなんか正月食べ過ぎて弱った胃腸を
優しくするっていうのは
現代感覚ですね、あれは。
そうなんですか、
しまったうちの娘に生徒教えてた、ダメだ、
青々とした、はい、お野菜を食べることで、そうそうそう、
生命が蘇るっていう、
なるほど、
はい、すみません、ちょっと今知識入れ直しました、はい、来年からはそうやって話します、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、
今日は新年の行事についてお話を伺いました、
はい、ありがとうございました。
お話は秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんでした。さて次回は1月24日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではリスナーの皆様から神社に関する様々な質問も募集中です。質問は極上ラジオの神社で願いをの係までお送りください。おはがき、ファックス、E メールで受け付けています。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。